ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。先日の AUGM 東京2013ジューンでも大好評とお伝えいたしました、チーロさんのモバイルバッテリー暖房コラボモデル、こちら6月中2度にわたって販売したにもかかわらず、あっという間に売り切れて、かかわらずってことないですね、あっという間に売り切れ、大人気でございまして、まあこれも先日お伝えしたばかりなんですけれども、ついさっきですね、 iPod Touch Labさんでまた新しい情報が入ってまいりました。チーロ暖房コラボバッテリーを7月3日水曜日に再販売ということでですね、また売るそうです。まあ、前回前々回ちょっと入手できなかった皆さん、またチャンスが巡ってきたようです。チーロが暖房とのコラボレーションにより実現したバッテリー、パワープラス 1400mAh 暖房バージョンの再販売を2013年7月3日に行うと発表しています。ということでですね、このバッテリーは大容量かつ低価格で人気を集めたバッテリー、チーロパワープラスをベースに漫画四つ葉に登場するキャラクターダンボのデザインへと変更したものです。6月中に2回販売され、特に2回目の販売では7000台が用意されたにいたにもかかわらず、発売と同時に完売となったようです。入手困難となったため、転売業者による価格釣り上げやメーカーに対して販売方法や供給体制の疑問の声が上がるといった事態にまで発展したもの。あ、そうなんですね、大変ですね。チーロは生産供給体制を見直し、7月中に約5万台を用意する体制を整え、7月3日に23000台、7月中旬、まあ、これは未定ということですが、2万5000台前後を発売するとのこと。で、次はですね、7月3日の15時から水曜日、まあ、こちらにですねアマゾンさんで発売されるということで、すでに予約している顧客に対しては4月上旬に発送されるということですので、こちらは予約している方はお待ちいただければということですね。すごい人気ですね、チーロさん。前にもお伝えしたようにご兄弟でやってらっしゃるということでですね、まあ、お姉様イスタンブールから無事に帰ってきたんでしょうか、まあ、ちょっと心配なところでもありますが、はい。さて、まあ、そのようにですね、モバイルバッテリーを使っても長持ちさせて使いたい iPhone、 またまた噂ですけれども、あ、噂じゃないですね、これはニュースなんですけれども、ギズモードさんに載ってました。 NTT 副社長がドコモの iPhone 導入に対し競争に打ち勝つための手段としてあると発言。まあなんですね、またまたドコモさんの iPhone 出るの出ないの問題でございます。スマートフォン戦線に新たな動きです。ロイターの報道によりますと、 NTT の株主総会にて株主からの質問に対し、渡辺大樹副社長は次のような発言をしたそうです。渡辺副社長は iPhone を販売していないことで結果的にドコモがやや苦戦しているのは事実と指摘、その上で最終的にドコモが判断することだが、当面の競争に打ち勝つための手段としてあるだろうと述べたということなんですね。まあですね、 iPhone がいいからとか Apple がすごいからとか、そうじゃないですね。とりあえずその競争の手段として iPhone を売るのはありじゃないのというような、なんともこのちょっとツンデレ感というかですね、別に売りたいくて売るわけじゃないみたいなニュアンスがあるところがちょっと来にくいですけれども、まあ、そういうことを副社長さんがおっしゃったようです。まあ、およそこういうちょっとですね、やり方的にアップルと相入れないんじゃないのかなとも思ったりするわけなんですが、まあ、そんなことを考えたりするのは、先日の WWDC2013 をルポルタージュしている記事をちょっとまたですね見たからなんですね。これはクリエジャパンの方にあった記事でございます。あの IT 関連でも有名なジャーナリストの松村太郎さんの書かれた記事がこちらの方に載ってまして、 Apple と開発者とエコシステムの重要性を再認識する WWDC2013 ということで、こちら WWDC についての記事の2回目なんですね。で、 Apple の開発者イベント WWDC2013 から約10日が経ちました。 サンフランシスコには静けさが戻りましたが、アップルの開発コミュニティは依然として熱を帯びているように見えます。最新の iOS 7と OS 10マーベリックスのリリースが今週秋とアナウンスされ、これに合わせて新しいアプリのアイデアを作り上げる競争がスタートしたと言っても良いでしょう。こうした開発者たちの中でも運よくチケットを手に入れることができた人たちが一堂に会したのが WWDC の基調講演の会場だったのですと。こちらのハイライトの一つに iOS 7を発表するビデオを放映し終えて壇上に戻ったアップルの CEO ティム・クックが開発者からの喝采に応え小さく拳を握った瞬間が挙げられるでしょうということですね。まあ、こうした開発者の皆さんとアップルの関係、アップルのコミュニティの一員である開発者からの声援はライバルからの猛追が伝えられるアップルにとって嬉しいものであったに違いありませんと、まあ、いうことでですね、このアップルの製品というものがこうしたさまざまな開発者の皆さんとかいろんな企業とのエコシステムの構築というものにかかっている、それがうまくいっている。アップルがエコシステムをモバイルデバイスを中心に作り上げている中で、エコシステムを作り上げて参加している人たちをチームにまとめ上げるという考え方はその他の産業にも広がりを見せていますということで、まあ、その iPad とかですねをこの使って他の分野でいろいろとこうしたいい関係が広がっているんだよっていう話、こちらちょっとですねぜひ読んでいただきたいと思うんですが、まあ、例えばスタンフォード大学で作曲に関する博士号を取得した創業者の企業でオカリナが日本でもヒットしたスミュールは、アップルによって普及したスマートフォンを楽器に変えようというアイデアをきっかけにビジネスをスタートさせ、今では1500万人もの人々が毎日のようにスミュールのコミュニティにアップロードするようになったそうです。またゲームメーカーのジンガはブラウザのゲームから iPhone や iPad のゲームへとシフトする過程でパソコン向けの高度なグラフィックスとアニメーションを駆使したゲームを手軽に届けられるようになったといいます。それから面白いのはですね、チョコレート工場超ではアップルのデバイスを駆使して遠隔で工場をコントロールできるようにするユニークな工場経営を行っていますが、注目すべきは彼らが持っているクラウドの仕組みです。原料となるカカオの生産農家とクラウドで結んでカカオの品質と味を共有しながら良質なカカオ豆から作り出す最高のチョコレートを目指す仕組みを作り上げましたということでですね、単にアップルと開発者にとどまらずユーザー同士の間でこうしたエコシステムの構築がなされていますよというお話なんですね。なのでまあちょっと振り返ってみるに、このドコモさんの戦略としてありかもね的な発言というのはおよそこういうエコシステムというか企業間の関係づくりというものとはちょっと違うのかなというようなことも思ったりするわけでございます。はい、さてそんなアップルの創業者で言いますスティーブ・ジョブズ氏の半生を描いた映画ジョブズ、この秋に公開ということなんですけれども、こちら予告編が先日に日本語版じゃないですね、新しい予告編が公開されて非常に評判を呼んでまた期待が盛り上がっているところなんですが、これを見たスティーブ・ウォズニアク氏のインタビューというのがギズモードさんに載ってまして、前にですねこれプレビュー版というのをちょっと見たときにこんなのねえよっていうちょっと否定的なコメントが出てたんですけれども、ちょっと印象変わったようです。周りのキャラクターなんですけども、最初に見たプレビューと違ってそのウォーズ氏の自分の描かれ方はまあまあだと思うとかですね、まあいろいろとこのコメントがですね上向いてきまして、評価が、まあ予告編ですのでね、まだあくまで本編ではないんですけども、確かにこの予告編見た限りはですね、アップルファンにはおなじみのあのシーン、このシーンがおあれだあのシーンだみたいな感じで、それがこう非常にリアルな感じで描かれてますので、ちょっと楽しみだなと思うわけでございます。はい、さて今日もですね東京地方しとしと雨降ってます。今もちょっと雨の中で収録したんですけれども、雨降り関係というか雨降り関係ってことはない、これ梅雨時にちょっとふさわしいアプリ iPhone アプリを2つほどご紹介。まず1つ雨降りアラートお天気ナビゲーター、こちらは無料です。これはですね気象庁ではなくて、そういうちょっとお天気関係のどっかの機関が出してるんですよね。こう雨が近づいてくると、雨雲が近づいてくると教えてくれるアプリということで、 iPod Touch Lab さんのに載ってました。洗濯物を雨で濡らしてしまったり、お出かけ時の雨雲を忘れといった失敗を防いでくれます。アラートの受信の他にもレーダーによる最新の雨雲の様子をチェックすることができます。まあ東京はメッシュでもできるんですけどね、だからプッシュ通知をしてくれないので、これはですね雨雲が近づいてきたりすると 地域選択しておいた、設定しておいた地域でちゃんとプッシュ通知が来るというふうになってます。やってみました。確かに来ました。中央区もうすぐ雨ですよっていうようなプッシュ通知が来ました。はい、こちら無料ですのでぜひダウンロードしてみてはいかがでしょうか。それからもう一つ、これもですねタッチラボさんの方で見つけたんですが、リアクター LLC というところが出してますシンプリーレイン。これはですね別に雨降りというかですね雨のシミュレーターというか音をですね出します。雨だるの音っていうのは、この雨の音っていうのはこう催眠効果がありますので、非常にリラクゼーションの効果があるということで、雨の音を出してこうリラクゼーションにつながるという、そういう環境アプリです。こちら期間限定無料、 Today Free って書いてありますんで、興味のある方お早めにチェックしてみてください。ゆうまぐ次回の定例会ちょっとまだ未定ということでお伝えしてますが、まだ未定です。決まり次第すぐにお伝えいたしますので、しばらくお待ちください。それではゆうまぐ iPhone ポッドキャスト、都内某所近いです杉山がお送りいたしました。それではまた。